2020年7月6日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード53をお送りいたします。本日、2020年7月、日本は7月6日になるんですけれども、アメリカは半日以上時間が遅れてまして、まだ7月5日です。それで昨日、7月4日は、アメリカは独立記念日でした。例年、独立記念日の日というのは、全米の主な都市で各地で花火大会などが行われて盛大にお祝いがされるんですけれども、今年に関しては花火大会はキャンセルされたところがほとんどだったというふうに聞いております。その一方で、多くの人々がプライベートで花火を行ったようで、昨晩はこれまでにないような長時間、すごい多くの花火が個人の方々で打ち上げられてたというような形で、例年とは本当に状況が違うなと思いました。サイト運営関連のニュースに関しては、それほど大きなニュースはなかったんですけれども、今回5件ピックアップいたしました。順を追って紹介いたします。まず1点目に関してなんですけれども、Google Meet が背景の雑音をフィルターする機能のロールアウトを開始したと。2020年6月30日に G Suite のアップデートの、ブログで記事を投稿して発表しました。こちらは Google Meet で打ち合わせ中のキーボードのタイプ音、ドアの開け閉めの音、それから窓の外などで建設作業などが行われていたりした場合の雑音をフィルターする機能の導入です。で、YouTube の方でデモビデオがあるんですけれども、そのデモビデオではモバイルで空港からミートで参加しているというようなデモで、空港の背景の雑音をフィルターするというような形でのデモになっていました。今回発表されたのは、まずは、Meet のウェブ、パソコンを使用したプラットフォームでの機能という形でロールアウト開始されまして、で、その後で近々モバイルの端末の方でもロールアウト開始するというような発表になっております。このノイズの、バックグラウンドノイズのフィルタリング機能に関しては、G Suite Enterprise と G Suite Enterprise for Education 教育機関向けのプログラムの方でまず最初にロールアウト、サポート開始となるようです。続きまして、2020年6月30日から7月2日までの3日間、サイトやアプリ向けの最新のウェブテクノロジーの技術動向に関して Google の主催するものなんですけれども、web.dev のライブのオンラインカンファレンスが開催されました。で、今回のこの web.dev のライブに関してなんですけれども、3日間で各1日3時間ごとのビデオ配信という形式で、興味深いことに時間帯をいろいろずらしておりまして、1日目はアメリカ時間中心、2日目は EMEA 地域にあった時間、ヨーロッパ、アフリカというような地域、3日目はアジアとオセアニア地域に適した時間帯という形でセッションが行われました。すべてのセッションは YouTube で閲覧できるような形になっています。私もまだですね、実は最初の部分しか見てなくて、これから見る予定です。いろいろ興味深い新しい話とか技術動向を把握するという上ではおすすめかと思います。3点目なんですけれども、Web Stories の Web、WordPress のプラグインがベータリリースされました。でこちら Web Stories というのは旧 AMP Stories のことで、AMP Stories の名前が Web Stories に変わったと。この AMP のチームというのは、名前をよく変える ことが特徴というかですね、傾向があるんですけれども、AMP ストーリーズではなくて Web ストーリーというような名前に変わりました。ただし、この技術は AMP、アクセラレーティッドモバイルデバイス、すいません。アクセラレーティッドモバイルページーズの技術を使っております。で、ちなみに AMP、アクセラレーティッドモバイルページーズでもないというようなことを一時期言ってたんですけど、相変わらず使われてて、まあ実際本来、もともとモバイルベースなんですけれども、Google の方向性としては、デスクトップ、パソコンの方でも AMP を使って、もうスタンダードにしていきたいというような方向性から、そういったような名称の変更とかなんかもしております。で、こちらのウェブストーリーズの機能に関しては、もともと AMP の公式プラグインにストーリーズベータ機能として組み込まれていたものなのですけれども、2020年2月に公式プラグインのアップデートを行った際に、ストーリーズの機能が一旦外されました。それでその際に、将来独立したストーリーズ用のプラグインとしてリリース予定であるということが、計画が公開されていたんですけれども、今回4ヶ月ちょっと経ちまして、ベータリリースという形で改めて公式にリリースされました。これ、ウェブページとかなんかもすごくよく作り込まれていて、かなりこう、なんていうんですかね、力が入ってるんじゃないかなというような感じです。私もちょっと試してみようかなというふうに考えています。で、続きまして、2020年7月1日に Google AdSense は広告技術ベンダーの追加機能を発表しました。こちらの方は AdSense のアカウントにログインしたときに、ページの上側に黄色のバナー表示で、カリフォルニア州消費者プライバシー法 CCPA の設定の一環として、入札リクエストを収益化できるユーザーを Google および Google の広告パートナーから選択できるようになりましたという告知が、6月の中頃からバナーで表示されるようになってまして、一体どういうものなのかなと思ってたんですけれども、7月1日に広告技術ベンダーの追加という形でヘルプページに記事が投稿されまして、機能としてもロールアウトされております。で、実際どういうものなのかというと、この機能は広告ブロックの機能の一つです。それで、AdSense の利用の仕方なんですけど、AdSense アカウントメニューからブロックの管理を選択して、選択項目がいろいろ表示されるんですけれども、その中から広告配信、アドサービングというものを選びまして、で、そうしますといろいろ項目が出てくるんですけど、その中に追加の広告技術ベンダーという項目がございまして、スイッチで許可済みとブロックを選択することができます。デフォルトは許可済みになってます。つまり、発表としては追加という形で追加できるような感じのイメージがあるんですけど、実際には追加された状態がデフォルトとしてこれまでも続いてて、で、今回それをブロックすることができるということになります。で、実際ブロックすると、Google のネットワークのみの広告配信に限定することができるという形で、CCPA の方での対応としてもいろいろ選択できるようになってます。これ、ちょっとわかりづらいところもあるんですけれども、Google の AdSense というのは、パートナーの広告も出ることがあります。Google の広告だけでないと。ということで、で、そこでやはり Google の広告であれば CCPA に対応していても、 Google 以外の広告は CCPA に対応してないという場合もありますので、そういった場合に Google の広告、ネットワークの広告に限定することによって CCPA 対応というような形も可能だというようなふうに、選択肢が増えるように対応したというふうに認識しております。最後5件目なんですけれども、こちらは 2020年7月3日金曜日、 Google Webmaster 公式ブログは Google のスパムレポートの利用方法についての記事を投稿しました。こちらの方は英語と日本語で同じタイミングで記事が投稿されております。重要度が高いと思われる場合には日本語でも投稿されることがよくあるんですけど、おそらくそういったような扱いなのかなと思います。で、内容に関してなんですけれども、 Google ではスパムレポートをユーザーが送信することができるようになっております。で、このスパムレポートの取り扱いについての話というのが今回の発表で、実際にスパムサイトに対して Google がどういうことを行っているかというと、手動対策、マニュアルアクションと呼ばれる措置を取っています。で、この手動対策に関しては今回の発表記事で明示しているんですけれども、 Google 社内のチームによるスパムの検知、検出と検索結果の改善のために行う定期的な取り組みによるものであって、スパムレポートでレポートしたから手動対策を取るというものではないということを明確にしています。そこがすごく大きなポイントで、英語の記事では日本語での記述に該当する部分なんですけれども、Google ではスパムレポートをスパム検出アルゴリズムの改善のみに利用しています。つまりスパムレポートはアルゴリズムの改善のためのみに使われているということをハイライトして強調するような形になっています。日本語では太字にはなってないんですけれども、ここの部分が今回の発表の要旨になります。これはスパムレポートをユーザー側から見ると、スパムレポートを送信すると、スパムレポートしたスパムサイトに対して Google が何らかの対策を取ってくれるんじゃないかっていうふうに思ってレポートする場合もあるかと思うんですけども、そうではなくて、アルゴリズムの改善に役立てていくと。間接的にはもちろん、関わってくるわけなんですけども、直接的な関係はないというような形で、明確にどのように取り扱っているかということを開示したというところが一つの特徴です。これは、Google の取り組みの中で、透明性を高める、情報開示を行っていくというようなことを、Google は力を入れてるんですけど、そういったところが今回の発表でも感じられます。今週は以上です。それでは失礼いたします。